イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ、
アツエリ珍道中。さあ先週に引き続き名和町をお届けしております、はい、そうですね、今回は名和町シリーズボリューム3ということで、はい、うん、先週に引き続いてこちらは
五木ジェイさんですね、
はい、はい、あのお土産コーナーがあり、うん、そして美味しいものをいただけるということで、はい、私たち先週は西洋の宝箱という
そうです、
とても豪華なお膳をいただきました、はい、では引き続き今回もこの方に案内いただきます、う
ん、はい、名和町観光協会の大平です、よろしくお願いします、
はい、お願いします。さて、今お土産コーナーにいるんですけども、うん、はい、名和町ってお土産というとどんなものが名産品になるんですか。
あ、名和町はひじきが有名なんです。
そうなんですか、
はい、はい、あの大淀っていうところがありまして、そちらの方はあの雨が少なく、あの砂地でひじきの加工をするのに適した場所なんです。
なるほど、うん、ということで、うんうん、ひじきを使ったものとかもいろいろあるかもしれない
ね。えエリカさんひじき大好きだもんね。
そうなんですよ、ね、私ひじきはもうこ の, あの一斉地域でしか買わないです。
あ、そうなんですか、
まあ、普通のところではあんま買わないで、はい、本当にこの国産のものを食べて、はい、で煮て炊いてもう5日分ぐらいひじきの煮物を冷蔵庫に保存してます
体にいいですから。
そうなんですよ、はい、じゃあ早速、はい、そんな名和町のお土産に今日は注目をしていきたいと思います、うん、キャラキャラ、こんにちは。
こんにちは。いらっしゃいませ。
元気な店員さんですね。ね、はい、お名前が
森と申します。
森さん、はい、お願いします。いや、はい、あのお土産コーナーが想像以上にちょっと広いんですけど。
そうですか。ありがとうございます。
は
い、
こちらは名和町のお土産がぎっしり。
そうですね。はい、ぎっしりございます。どうぞこちら。
あ、いいですか。
ご覧ください。
はい、いや、なんかお菓子がとにかくいっぱいありますね。まずひじきせんべいがもう驚きじゃないですか、うん、さん、
ね、すごい、まるっとひじきがゴロゴロっと入ってますよ、
うん、なんでこんなに入ってるのっていうぐらい
贅沢な感じ、
すごくない、は
い、あ、いいですか、
はい、ありがとうございます。はい、おー、ひじきが入ってる私初めて見ました。
すごいね。
いわゆるね、あのエビせんべいのような感じのおせんべいの中に、うんうんうんうん、ひじきがそのまま練り込まれてる状態ですね。
見えてますもんね、もうね、うん、
じゃあいただきましょうか。
いただきます。
あ、おいしい、
おいしい、
うん、
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 あとからこうひじきの風味が
来るね、うん、最初やっぱりエビせんべいの感じですね。
あ、そうですね、うん、あのせんべい自体がそういうエビせんべいですので、うんうんうん、それを元にしてひじきを入れたりちりめんを入れたり、まあ、黒米を入れたりして、はい、作っておりますね、はい、
エビせんべいベースの、うん、今回ひじきということで、
うんうんうん、
ひじきやっぱいいね、磯の香りがちょうどいいね。
そうそうそう、
もっと世の中に出回ったらいいのよねこれね、うんうん、今まで飲んでなかったやろ、
うん、
ね、見たことあんまりないよね、
うんう
ん
う
ん、
そうですね、うんうん、じゃあじゃんじゃん売ってください、売り込んでください
なんだなんだこの圧力いやでもこれはいいですよ、うん、本当に美味しいね、うん、でさらに、うん、隣は何ですかこれ、五木せんべい、
はい、
なんか微妙に同じパッケージなんだけど微妙に中身違いません、
はい、違います、うんうん、ですからこのこれはちりめんって言ってあのちりめんね、うん、入っております、はい、で五木せんべいって言いますのはあの古代米の黒米を入れております。
ここに、
あ、はい、五木ひろしが入ってるわけではなく、
違います入ってません
そうですか、
入ってませんけど、
古代米、
はい、伊勢神宮さんでもみをいただいたで、ね、この前の田んぼで、
なるほどね、
はい、収穫したのを入れさせていただいております。
なるほど、アイディア、いや知らなかった私、お恥ずかしながら。で隣が
西
洋せんべいということですが、この西洋せんべいは普通のせんべいとは違うんですか。
いや普通のせんべいです普通の醤油せんべいに海苔がしてあります
面白いな、
面白いですね、
普通のせんべいです、
醤油
せんべい、
でもやっぱりそういうおせんべいが一番安心するよ ね、確かにね、
うん、その横が青させんべいって言ってちょっと普通と違いますね。
そうですね、
青さが入ってます。
そうです、森さん、私そういうこと言ってた、はい、そう青させんべいのようなものをね、
青させんべいはちょっとね普通あまりないですもん ね、
そ う、 ね、
そういう、うん、こういう海苔のせんべいはどこでも結構ありますけど
言っちゃった
どこでもありますけどね西洋せんべいね、
西洋せんべい ね、 ね、結構ね手頃な価格でねお買い求めいただけますからね、
本当ですね
そしてまたもうちょっと目をやりますと、
はい、
こちらにはまたいろいろこう、あ、ひじきがね、
名和町本特産のひじきをこちらへ陳列させていただいております。
あ、そしてひじきうどん、
ひじきを粉末にしてうどんに練り込んであります。
おお、だからちょっとお蕎麦みたいな色になってるんですね。
今日はお蕎麦、お蕎麦よりは太くて、うん、うどんよりは細いと感じで、はい、鉄分も含まれてますしね、うん、ヘルシーで健康にも美容にもよろしいですので、
美容にも、
はい、あの口当たりもね、すごくやはりあの海藻入ってますので、トゥルンとしたぬるっとした喉越しが
いいんですね。
いい感じで食べやすいです。はい、
ちょっとえ、いいんですか。
はい、こちらの、ね、食堂でありますので、
食堂で食べられるんですか。
はい、こちらでありますので、はい、ぜひお試しください。
ありがとうございます。
さあ、先ほどご紹介いただいたお土産コーナーのひじきうどん、
はい、
イートスペースでまた試食させていただきます。
はい、本当にお蕎麦の色みたいに、 うどんな感じがしないですね。
そうね、うん、お蕎麦のちょっと太めのやつっていうかね、う太麺みたいなね、
うん、では、
はい、
メカブも入ってますね、はい、いただきます。うん、もくもくしてる。
ほんと、
うん、おいしい。
なんかさ、喉越しがいいって、
う
ん、
喉越しツルツルしますね。
そうなんだ、
うん、美味しい美味しい。あ、これは進むわ。
で、ひじき感はあるの？
あ、あの風味はあるんですけど、うん、そのめっちゃゴツゴツゴリゴリひじきの食感があるわけではないので、うん、自然に食べられるし、うん、栄養素もバッチリ取れるって感じですよね。
あ、そうなんですか。
美味しい。ツルツルツルツルって入ってます
ね。美味しそうなんだけど、さっきからさ、なんかまたさ
なんかね
気配を感じるんだよね
なんか、私も食べたい、食べたいわっていう感じ。手振ってるし、
ちょっとあの、おひらさん、あの、はい、羨ましそうに私たちを見つめてるあの子はどなたでしょうか。
はい、名和町の名姫です。
はい、マスコットキャラクターです。
今回2回目の登場ですね。
はい、
あの1周目に
そうですね
登場していただきましたが、
はい、はい、来る、食べる、あんた、じゃあそこ椅子あるから座って座って、座れるのかな。
大丈夫です、
うん、大丈夫ですか。大平、はい、さんにはこのね、あのひじきうどんの解説をしていただきたいんですけれども、
あ、はい、あのひじきの粉を練り込んで、はい、アルギン酸の効果によりもちもちとした食感になってるんです。ひじきにはあのビタミン A や食物繊維、そういうものがたくさん入ってて体にいいですし、うんうん、この添えてあるあのメカブにもコレステロール制御作用もあり、うん、本当に体にいいおうどんになってます。
あとはこうカロリー的にもやっぱ抑えられますか。
カロリー、そうですね、
うん、ヘルシーです
ね。
さらに使ってる小麦とかは何かこだわ
ってるんですか。三重県産 100% の小麦を使ってます。
じゃあもう何ですか、この丼の中には、うん、もう 100% 三重県のものが詰まってる。
そういうことですよ。
ひじきも伊勢島産のあのひじきです。
お出汁の方どうでした。
あの三重満醤油さんのタレです。
へ
え、はい、
じゃあちょっとね、名姫さんにも飲んでいただいて大丈夫かちゃんと丼も持って、はい、ズズズズズズと今すすっておりますさあ、お出汁の感想をどうぞ
まず口拭いてからね
口の周りついちゃったのおいしいおいしい、ヘルシーだからお肌もツルツルで、うん、女子にぴったりいや、でもあのめいめちゃんこんなに動き面白かったら、
はい、
もっとブレイクするんじゃないですか。
ああ、もう全国に売り出したいです、
ね、そうですね、
はい、
めいめちゃんちょっと天下取りますか。
ゆるキャラグランプリにもエントリーしてます。
そうですよね、はいはい、ゆるキャラグランプリは1人1日1アクセスなんですよ、
はい、そう。
ただお一人が何個も通信携帯も持ってたら、
あ、そういうことだね、
別にいけるわけで、アツさんだったら3つ4つ持ってるでしょ、
うん、パソコンとか携帯とかそういうことですよね。
そうそうそうそう、うん、だったらもうアツさんは1日 4,5 回できるわけですよ、
う
ん、
あ、そういうことだ。
これ締め切りももう迫ってますので、
ね、そうですよ、
はい、
うん、11月の16日まで、うん、あの投票はできますので、ぜひお願いします、
ね、はい、ぜひぜひめいひめちゃんに、うん、はい、1人最低でも1日1票、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ最後にめいひめちゃんの1日1票のポーズで締めていただきましょう、はい、それでは名和町のいろんな今日はお土産をお届けしました、はい、めひめちゃんどうぞ
グー
ありがとうございました。ありがと
うございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、この時間はこの方です。
109シネマズ名和のスタッフで伊沢って言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、そんななんかテンション高い感じになりましたけども今回ご紹介する映画はどれもこれもかなり
重い
そういう作品でございます。だからまあその分見応えのある大人な映画ということ
ですね、うん、はい。
じゃあ早速お願いします。今日は3本ですが、はい、1本目
劇場版モズ11月7日の土曜日公開となります、
うん、もうこれはあれですよね、うん、もう
出てました、
ね、やってましたからね。
ワウワウと TBS が共同制作で作った作品って珍しい
ですよね。どっちでもやってましたね、
うん、はい、で TBS でそう2014年の6月からドラマシーズン1が、うん、その後でワウワウがシーズン2で、うん、放送したんですけども、ワウワウってでも有料じゃないですか、はい、多分シーズン2は見てない人も多いですよね。結構
ちょっとハードルがあるね、
まあ、とはいえですね、私、はい、昨年の錦織圭選手のグランドスラム準優勝の時に、はい、ワウワウに加入して以来、
うちもです
同じタイミングで、
そのまま加入しっぱなしなので、
私もです。
モズは見てます。
私もプライム入ってます
っていう人が
見てます、
ね、どうやら多いと思います
うまいとこに当ててきてますか、
ね、いいタイミングだったね。すごい良かったと思いますよ、
うん、入ってますよ。
モズの劇場版がいよいよ公開になります、
はい、ですね、お話はやっぱりちょっと展開が難しくて、うん、ここで語ることちょっとできないんですが、うん、まあ、ドラマの段階からですね、はい、ドラマの枠を超えたスケールと展開で流行ってたっていうか、まあ、噂になってた、うん、作品なので、うん、はい、映画としてはもっとビシッと凝縮されて、映画版にふさわしいスケールと衝撃的な映像で見せてくれる作品となってます、
うんうん、迫力あるやろね、はい、
監督がね、うん、海猿の監督、うん、はずみえいちろうさんなんですよね、うん、なんでその映画のスケール感っていうのがもう分かってる監督なので、その分もっと面白くしていると思うんですよ、
ね、
でもうね、日本では撮りきれないようなアクションだったので、外国で撮ってきた、フィリピンで、そうなんですよ、すごくないですか、
はい、
でキャストも西島秀俊さん、香川照之さん、牧陽子さん、はい、松坂桃李さん、伊勢谷友介さんと、もうラスボスにはビートたけしさんまで、
うん、もう誰が主演になってもスピンオフを誰を中心に撮ってもいい感じだ ね、
いい
感じね、
スピンオフもありますよ ね、
ね、 ね、
そういう豪華なキャストになってますので、うん、
はい、
ま、ドラマ見てなくても、うん、ぜひ楽しめる作品となってると思うので、うん、見ていただきたい作品です、
はいはい、モズ劇場版11月7日より公開となります、
うん、はい、
あつえり、
続いて2本目、
はい、ターミナル11月7日土曜日公開となります。
そう、今手元にはチラシがあるんですけれども、はい、佐藤浩市さんの偉いお吹きになられた
見物と、ね、
そうね、はい、
そして本田翼ちゃんが口パカ開けてますけど、
はい、ぼやーっとした顔
してますね、ぼやーっとしますね、
何やら意味深なポスターでございますが、これはどういうお話でしょう。
はい、ある過去の出来事からですね、うん、後悔と懺悔の気持ちでもう未来を諦めた、自分はもうただ生きていくだけ、うん、と思って一人で暮らしていた男の人、はい、佐藤浩市さんが演じているんですが、うん、裁判官をやっていて、うん、でリタイアして、うん、国選弁護人に変わったのかな、そういうお話みたいなんですけど、はい、まあ、その裁判で被告人とされる女の子に出会うんですけども、うん、その女の子が本田翼さん演じる女の子なんですが、うんうん、はい、その子もまた被告人ということで裁判に出てきて、うん、未来を諦めた女の子という形なんですが、うん、二人が出会ったことによって、うん、人生もどちらももう私たちの人生終わってると思っていたところから再生していくお話、う
ん、はあ、なるほどね、
そこが起点になる、ターミナルになることもある、出会いっていろんなことを生み出すよ ね、
なるほどね、
というお話ですね。
終着駅だと思ってたのが始発駅だったみたいな、
そう、うん、これは本当にそれこそ大人の皆さんが、
はい、
堪能できるような作品なのかなって。
でもなんかね、うん、これスタッフの子が言ってたんだけど、うん、本田翼さんが、うん、そんな真剣な役できたんだね、みたいなこと言ってたんですけど、
そう、意外だったか。
意外だったって。
本田さんのお芝居ってコミカルなやつだと、まあまあまあまあ、それなりに可愛らしさで乗り切れるんだけど、シリアスなのはね、どうかなっていう、ね、
と思ってたけども、
っていう感じでしたけど。
なんかでも、うん、佐藤浩市さんもそういう感じで思ってたけども、そういう暗いやっぱ話だからこそコミカルなが当たったのがすごい良かったみたいなことを言ってた、でテレビで言ってたって、
そうなんだ、
はい、ギャップみたいなところもある
ギャップがいいね、良かった
というターミナル11月7日明日よりロードショーです。
熱い
3本目です、
うん、はい、なんか難しい映画ばっかりで、うん、自分もちょっと理解しきれてないところがあるんですけども、今回のもちょっと難しくて、はい、グラスホッパー、はい、11月7日土曜日公開です、
はい、まあでもいずれにしましても原作がございますので、
そうですね、
原作読んでくださいってことになるんですけど、グラスホッパーもそうですね、
そう、伊坂幸太郎さんのベストセラー小説を映画化した作品となってます、うん、
はい、はい、主演は生田斗真さんですね、はい、うん、はい、
で心に闇を抱えた男たちの運命がある事件をきっかけにスリリングに交差していくというお話なんですが、うん、まあ、その生田斗真さんが亡き恋人の復讐のために裏社会に、潜入する元教師役、うんうん、弱っちいんですよ、
はい、
実際弱っちい男の人なんだけども、それをもう覆してでも復讐をしようと、うん、考えて努力する役ですね。と浅野忠信さんが標的を自殺に見せかけて始末することができる能力を持っている殺し屋のクジラ、不思議な役なんですよね。ちょっと超能力的じゃないですけども、心を操るっていうか、そういう役なんですね。と山田涼介さんがナイフ使いの殺し屋セミというのを演じて、ね、殺し屋を演じるっていうのもね、これ意外ですよね。
だいぶ意外、最後の ね、 ね、青年を、だ生田さんもそうなんですよね。全然今までとは違う生田斗真さんが見られるってことで、結構話題になってますよね。
闇の部分
ね、
復讐をこうね、
そうですよね、
ボロボロの人間を演じるっていうところで、
綺麗さがない、
そうそう、
そうだ ね、
ってい
うね、
今までどこか闇を抱えててもそこがちょっと美しかったり
する、キラッとしたところがね、
そう
あったところがない、
だからすっごい見てみたいんです私これ。
ありがとうございます。
グラスホッパーというのはね、うん、殿様バッタのことですけれども、
そうです、はい、殿様バッタっていうのはね、群衆になると集まるとなんか黒くなって凶暴化するんだそうです。なんで街に人が集まりすぎちゃうと人間も凶暴化するんじゃないのっていうお話をちょっと引っ掛けてるみたいですよ。
このタイトルになってるんですね。
意味があるんですね、タイトル一つにも、
はい、
という異色のエンターテインメント作となっております、
はいはい、ぜひ皆さんご覧ください、
はい、
生田斗真さん主演のグラスホッパー明日より公開です、はい、ということで109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやー、メイ姫ちゃんは面白かったですね。
ねえ、いじりすぎですよ。かわいそうに。
なかなか面白い彼女なので、というかとっても可愛らしい。だからもっとも、うんうん、もうフナッシーとかくまモンなんか目じゃないぐらいのキャラクターに成長すると思いますので、うん、はい、皆さんぜひゆるキャラグランプリへの投票をよろしくお願いいたします。締め切り間近です、
はい、
さあそれでは早速ですが、はい、プレゼントの方の告知からいきましょうか。
はい、はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
はい、うん、このプレゼントが欲しいよという方は、はい、メールでご応募ください、はい、お名前、住所、電話番号、そして、うん、今から出すお題に答えていただいて、うん、送ってください。
そうですね、
今回のお題はお題でドーン、そろそろ買い替えたいもの、これに答えていただきたいです。
なるほど、ね、はい、長年使ってるからとか、
そうです、
まあ、時期的にそろそろとかね、
そうです、うん、まあもうすぐ年も変わりますしね、
そうですね、
あっちゅう間に、うん、あつは何かありますか。
そうだな、まあハーモニカとかね、結構長く使ってるとやっぱビビってきたりとか、この前も一個直したんですけど、
う
ん、
あ、そう、
そう、そういうのがちょっと気になりだしてきたかなとは思います
ね。何がダメになるのハーモニカって。
なんか弁がついてるんですけど、その弁が揺れて音が出るんだけど、うん、その弁が結局折れてきたり、ね、ひびが入ってきたりするともう音が変わってしまったりとか。
あれって何でできてんの、その弁の部分って。
鉄ですね。
あ、鉄なんや、
うんうん、
鉄がダメになるの。
そうそう、割れてしまうと買い替えないと。
あ、そうなんだ。そしたらなんかハーモニカの中でカタカタ鳴るの、割れてきて、
あ、取れちゃったらね、
そう、
ひび割れてる段階では変な音が鳴るっていう、オチになる、
間抜けやんな。
そうそうそう、
せやんな。
へえ、そんな感じですかね。エリバさんなんかありますか。
まあ私はですね、ガードルですね。
あ、そう、あー、ガードル。
なんかもうブラジャーにしてもパンツにしてもなんですけれども、うん、下着の買い替え時が分からなくて。
ああ、タイミング見極めるの難しいよね。
そう、下手したら私10年ぐらい使ってたことあるんですよ。
あ、本当に。
ガードルとか。
へえ。
ガードルなんか穴開いてるのにまだ履くみたいな。
あ、
で、あの繊維がボロボロ取れてきてるのにまだ履くみたいなね。
それ もう買い替えてると思うけどな
でその代わり服はね毎週のように買ってるんですけど、うん、
ああなるほどね。
このね買い替え時は分からないガードルをそろそろ買い替えたい、
うん、なるほど。
さああなたにもいろんな買い替えたいものあると思います、うん、別にねあの現金で買い替えられるものじゃなくて結構ですよ旦那とかねそういうのでも結構です
買い替えは取り替えたい、
取り替えたいでも結構ですのでお寄せください、はいはい、メールの宛先はこちらになります。
はい、メイはアットマークあつんち .com meiwa@atunti.com までお待ちしております。
はい、このプレゼント応募の締め切りは、うん、11月9日月曜日夜中の12時締め切りとなりますので、はい、皆さんぜひお早めに送ってください。はい、さあそして次回公開録音ですが、
はい、次回は12月12日の土曜日です。
はい、はい、うちの弟の誕生日です
知らないし
そうですかそうですか、はい、ぜひ12月12日、はい、もちろん素敵なゲストも登場するということですので、うん、はい、皆さん年末、うん、最後の熱襟ですね。
そうですね、公開録音そうです ね、
プレゼント持って遊びに来ていただきたいと思います
こらプレゼント盛りだくさんでお届けしますよ。
そうそう、ね、
どっちかっていうとね、
あーそうだった、はい、では今週もそろそろお別れです。アツ、はい、とエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。